今日は主の御使いの祝福と題して、共に分かち合っていきたいと思います。御使いの祝福ダニエル12章のですね一節を見てみると、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。これ終わりの時代のこの予言の御言葉なんですけれども、その助けるためにミカエル大天使、ミカエル、この天使長の一人なんですけれども、そのミカエルが立ち上がり、国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民で、あの書に記されているものは全て救われる。アメン。このミカエルが立ち上がって、このイスラエルを守る大いなる君ミカエルというふうに書いてあります。その国々にその天使の領域、そのような領域があります。このダニエル書10章13節に見てみると、ペルシアの国の君がっていう、このペルシアのこの国のこう守り主みたいなのもいて、そしてそれが21日間このガブリエルとですね戦っていました。その時に第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておき、そしてダニエルのところに来ることができたというふうに語っています。だからこの国々にこの天使たちがこう置かれていて、そしてもちろんその中で悪しき勢力たちもあります。だけれども主が大いなることをこの日本にしてくださることを期待します。このイスラエルの守り、この大天使ミカエルがその終わりの時に立ち上がって、そして戦ってくれると、そのように予言しています。そしてこの地の塵の中に、12章2節を見てみると、地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしると永遠の意味に、思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は世々限りなく星のようになる。このように主が私たちを通してこのように主の栄光を輝かせてくださるんですけれども、私たちは永遠に主の栄光を輝かすようになります。この大空の輝き、そして星のようになる、これをマタイ13章43節では、その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。私たち本当に主の栄光がこの終わりの時代太陽のように、この東の果てから、この日の昇る国から、この太陽のように輝き、全世界を照らし輝きます。そして私たち永遠に天の父の御国で太陽のように輝くようになります。私たちはそれを信じ、本当に主の栄光が表されることを祈り求めます。そしてその中でいろいろな戦いがありますけれども、主は御使いの祝福をこの終わりの時代解き放ってくださいます。そして一番大きいこの御使いの祝福というのは、イスラエルの救いのために立ち上がるこのミカエルの働きがあるということです。そして私もですね、この昔にですね、この何ですかね、こう祈っていた時があります。こう祈っていました。主をこう祈っている時にですね、何かこう私幻なんて本当に見たこともないです。はい、もうなんかそうに近いものは1回か2回かでも、この時にですね、はっきりとですね、この地図がある、この私はその幻が見えた時、それが何なのかよく分からなかったんですけれども、その地図みたいなものがこうやってわーっていう風に見えてきました。うわーなんだこれみたいな感じで、まあパッと見た瞬間、それがどこかの国であるということを見ることができました。そしてすぐにですね、その祈り終わった後、世界地図を見に行きました。で走って世界地図を見てみると、それがイン ドネシアであるということが分かりました。そしてそれが分かった瞬間に主の思いがやってきて、インドネシア will be saved、 インドネシアは救われる、そのような思いが来て、そしてインドネシアの御使いとともにあなたも働き、インドネシアで起こっている素晴らしい主の御業が日本でも起こるように祈り求めなさい、そのように語られたような気がします。そのインドネシアで働いておられるその天軍天使の働きがあって、その御使いの勢力がまた日本を、日本のリバイバルを助けるように、それをまた祈り求めなさい、そのようなその国をですね、国家単位で働いている、そのような御使いの勢力があります。だからそのような素晴らしい天軍天使の働きが私たちの教会にも訪れるように、主の御前で祝福します。そのような天使たちの働きというのはものすごく強いです。ヘブル1章14節見てみると、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。御使いが使える霊、このように助ける霊、まあ聖霊様は私たちの助け主です。私たちのうちにおられます。だけれどもここの場所に天軍天使、御使いがたくさんいることを信じ宣言します。なぜなら使える霊、この助ける霊、ヘブル1章7節には御使いは、御使いたちが風のように、そして炎のようにこう働いている、あるそのこの牧師先生がですね、あるカンファレンスに行ってみると、もう3メートルのようなもう大きな炎の御使いが、もう本当にその御使いが人々に触れると、その人々が癒される、そのようなことを聖霊様が見せてくださったと。だからあなたも御使いと共に働きなさい。なぜならこの御使いというのはめちゃくちゃ強いわけですよね。もう人間よりもはるかに強いです。だけれどもこの御使いの存在をあまり人々は知らないです。なぜかというと、この御使いというのはこう外にこういて働く、聖霊様は私たちのうちにいて働いてくださっておられます。だけれども聖霊様は御使いたちとあなたは共に働きなさいと私たちに教えてくださっておられます。イエス様もマタイの福音書4章11節を見ると、悪魔と戦ってですね、この御使いたちが近づいてきてイエス様に仕えたというふうに書いてあります。だからこの御使いの働きというものを知ると、本当にその何ですかね、私たちはもっともっと力強い信仰生活をすることができることを感謝します。このイエス様は26章マタイの26章53節に、私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか、ってことはできるということですよね。主が今この場所に12軍団よりも多い御使いをこの場所に配置してくださり、主の大いなる栄光を表してくださることを期待します。もうその場所には臨在があふれていますよね。御使いたちは主の栄光の現れのようなものたちです。だから本当にこの場所にもう40教会でもですね、皆さんの祈りのおかげでものすごい強いその助けのもと大胆にメッセージを述べ伝えることができました。もう本当にその祈りを力強く感じました。その祈りを通して御使いたちがこう配置されるわけですよね。そしてこの使徒の働きでもですね、本当に御使いたちのこの働き、この力強い働きを見ることができます。イエス様が約束された通りに、あなたは私の技を行い、あなたはそれよりももっと大きな技を行う、 それをこのペテロもそれを信じ受け取りました。そしてイエス様が本当に行われたように大勢のものが癒されます。もう人々は病人をですね、使徒の働き5章15節を見ると、もう病人を大りへ運び出し、寝台や寝床の上にその寝かせたままですね、こう寝かせます。そしてペテロが通りかかるときには、せめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。この影というのは何ですか？これが御使いの働きです。この御使いがペテロと共に働いていて、もう本当にその大いなる奇跡と印、イエス様は触れるもの全部が癒されました。もうペテロはそれ以上に、もう本当にその主の栄光が表されました。もう本当に天軍天使がペテロを助け、そしてその影にでも触れるものが全て癒されました。そしてこのエルサレムの付近の大勢の人が、病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。全部が癒されます。もう本当にここの中にもその癒しを行う力強い御使いたちがいることを感謝します。全部が癒されます。そしてこの人たちはですね、この留置場に入れられます。もう牢屋の中に入れられてしまいます。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。そのように天使の役割があって、そして私たちの役割があります。私たちの祈り、今鳥なしの祈りを通して、また天使たちの働きがあります。だけれども私たちがするべきこと、天使たちはやらなかったりします。このところでは主の御使いがペテロに、あなたが行って福音を述べ伝えなさい、あなたが行ってイエスキリストの皆によって病人を癒しなさい、そしてそれをするときに天使たちが共に働いて、そして天使たちがその大いなる御業、主の栄光が現れるのを助ける、使える霊として働いています。この天使たちはこの礼拝の対象ではありません。天使たちは私たちと共に主を礼拝します。もう黙示録を見ても、イザヤ6章を見ても、共にこう天使たちが昼も夜も聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、主の偉大なる主の皆を褒めたたえます。このように天使たちはこの霊の世界をよくわからないと、なんだこのすごい、この大いなる存在は、まあそうして天使を崇拝したり、そういうふうなことが2000年前にもあったんですけれども、だけれどもそれは違います。天使たちは私たちと共に働く、共に主の栄光のために、主の御国のために働く大いなる勢力です。だからイザヤ6章1節にも見てみますと、このイザヤがですね、この幻を見ます。この高く上げられた王座に座しておられる主を見ます。そしてその裾はですね、神殿に満ち、セラフィムがその上に立っています。そして彼らはそれぞれ6つの翼があって、その翼がですね、2つの顔を追い、2つで両足を追い、そして2つで飛んでいたというふうに書いてあります。互いに呼び交わしていった、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ、その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で乱された。これが天軍天使の働きです。天使たちは主がこのメッセンジャーとして、この天使というのはアンジェロス、このマラク、ヘブライ語ではマラクというんですけれども、この使わされるものという意味があります。そしてメッセージを述べ伝えるためにダニエルに行きました、マリアにも行きました。いろいろなところにメッセンジャーとしてですね、このように使わされるケースがあって、先ほども見たように戦ったり守ったり、そのような働きもあります。そして天使たちは私たちと共に主を礼拝する、そのような礼拝者として主は作ってくださいました。 だからこのように昼も夜も共に24時間その天の御使いでの礼拝があるというふうに聖書は教えてくださっておられます。それと同時に私たちを守る、このような守りの働きが詩篇91篇一節に書いてあります。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。主の影、主の臨在、そして主の天軍天使、これを見てみると、我が酒どころ、我が砦、我が信頼する我が神、この主は私たちを救い出される。ご自分の羽で、これが、主は翼を持っておられませんけれども、主はご自分の羽、これは御使いたちのことを言っています。ご自分の羽であなたを覆ってくださる。あなたはその翼の下に身を避ける。こう、皆さん想像してみてください。主の翼の下、主の御使いたちがこうやって皆さんを覆ってくださって、その翼の下に私たちは身を避けることができます。主の真実は大盾であり、砦である。そして、この夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。なぜなら、こう、御使いが、こうやって私たちを守ってくださるからです。また、暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、そういうふうに、主の守りがあるというふうに信じて生きるのと、それを全く知らないで、この御使いの祝福を知らないで生きるのとでは、全く違う差が出てきます。だけれども、主は御言葉で私たちに約束してくださっておられます。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。私たちは主を、あなた酒どころである主を、糸たけく方をあなたの住まいとしたからである。このように守る。この、11節には、明確に書いてあります。誠に主は、あなたのために、御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。守ってくださる。これは、主の御使いたちの領域だというふうに書いてあります。だから私たちは主を酒どころとするときに、主が御使いたちに命じてくださいます。そして主の御使いたちが私たちを、主のこの羽で私たちを覆って、その翼の下に身を避けることができるように、このように私たちをこうかくまって、今も守って、今働いてくださっています。だからそれを、私たちがそれを信じる、それを思い描くことがとても大切です。このあなたはこの獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろ。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。あなたに私たちを助けてくださり、私たちを用いてくださり、私たちを守ってくださる、このような御使いたちの祝福、御使いの祝福を受け取るように祝福します。これは本当に聖書的なものであり、本当にこれはとても大きな、私たちが終わりの時代に回復しなければいけない大きな祝福です。なぜなら、終わりの時代、大天使ミカエルが立ち上がって、エンタイムリバイバルをスタートしてくださいます。これがミカエルの終わりの時代のその時、その主が定められたその時に起こる大いなる主の祝福です。私たちはそれを信じ、今受け取っていきましょう。主の御使いたちと共に働いていこうではありませんか。そのように私たちがこの助けを受けて、この主の働きを受けることができる。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私たち、この苦しい時に、あの主が私たちと共にいてくださる。主が私たちのために、聖霊様が私たちの中で祈ってくださっておられます。そして天使たちが私たちの子を周りにいて戦ってくださっています。そして私は彼を長い命で、私は読み求める、私は彼に答えよう。この長い命で満ちたらせ、私の救いを、イエシュアを彼に見せよう。 イエス様を私たちに掲示してくださる。イエス様が成し遂げてくださった主の御業を掲示してくださいます。このように主と共に働く、主の御使いたちと共に働くことを主は私たちに願っておられます。今日私たちがその祝福を受け取り、この御使いの祝福、本当に主がこの大いなる栄光、私たち主の義の太陽が昇り、その翼には癒しの光線がある、 Healing in its wings、 そしてその中では天使たちの働きがあります。その天使たちの働きを主よ、私たちも主体に求めます。天使たちを使わせてくださり、本当に国々で働いている今、その天使の大いなる、日本でももちろんいます。だけれども日本はあまり主の民が多くないので、そのような強い、御使いの働きはあまりありません。だけれども本当にリバイバルが起きているその場所では、力強い、天使たちの働きが今あっています。本当に、そして昔そのリバイバルがあったそのもうその国々でも、その大いなる天使が解き放たれるのを待っています。その例えばそういうデンマークとかですね、そういうスウェーデンとか、そういう大きい昔もう大いなるヨーロッパとか、そういう大いなるリバイバルがあったそのところでも、大きな力強い御使いたちが解き放たれるのを待って、その祈りが、その主の命令が降りるのを待っています。だから私たち本当にこの終わりの時代、この国々をこう守り、そして戦っている、そしてミカエル、ガブリエル、そのような天使たち、そしてこのセラフィムとか、そういうふうな大いなる主の勢力と共に働くことを主の御名によって祝福します。で、天使たちは私たちの大きな祝福の一つです。罪の許し、病の癒し、聖霊充満、アブラハムの祝福、この永遠の命、そして天使たちの働き、これが主がテテレスタイ、すべて成し遂げた。この素晴らしい祝福を受け取ると、ものすごいこの守りの中で、祝福の中で生きることができます。それではお祈りしましょう。主よ、この御使いの祝福を今日私たちの教会に解き放ってくださったことを心から感謝します。この御使いの祝福を私たちがぜひ味わって、本当にその御使いたちと共に主の御国が広がるように、聖霊様助けてください。みんなで主の御名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ、感謝します。主よ、この御使いの祝福を私たちが受け取ることができるように、今ミカエルが立ち上がろうとしています。終わりの時代のこの大リバイバルの、全てのものが救われるこの大いなる時のために、主よ、あなたのこの定めの時、ミカエルが立ち上がろうとしている、そのためにあなた方は天軍天使と共に働くことを受け取りなさい。この初代教会で働いてくれたこの天使たちが今この場所にも今働いていることを信じ宣言します。主の栄光が太陽のように輝き、本当に主の臨在が本当に現れるとき、その天軍天使の働きを私たち覚え、感謝し、共に主を礼拝し、共に主と共に働く者として、私たちが働くことができるように、主よ、今風のように、炎のように天軍天使を解き放ってくださり、本当に主の大いなる権威を持っているこの天使たちを今この場所に解き放ってください。主の御使いたちを歓迎します。十二軍団よりも多くの御使いを今私たちの元に配置してください。日本のリバイバルをしよう。あなたの御使いたちの力によって主が成し遂げてくださると今教えてくださったことを受け取ります。主のその御使いを今 父にお願いします。イエス様がお願いすればそのように配置してくださるとイエス様が教えてくださいました。私たちも今お願いします。この12軍団よりも多くの御使いたちを今私たちのもとに配置してくださり、私たちのこのもとに置いてくださり、日本リバイバルのため、教会のリバイバルのため、癒しのために今配置してください。本当に全ての人々が全部癒される、主の大いなる御業をこの初代教会で見たことができる。そして牢屋の中に入れられる時、守ってくださり、そしてそこから解放してくださる、そのような御使いのその働きを主よ心からしたい求めます。その全能者の陰に主よ私たちをかくまってくださり、私たちを本当にその翼の下に身を避けることができる、主よ守りを体験することができる、私たち恐れることはない、私があなたと共にいる、本当に主よあなたを住まいとし、御使いたちに命じて全ての道で私たちを守るようにしてくださることを心から感謝します。私たちを助け出してくださり、私たちに主の救いを見せてください。感謝します。素晴らしいことを期待します。主の栄光が現れることを期待します。歓迎します。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべて栄光主にお返しします。主の皆が崇められることを期待します。